ビンの卵が孵化する5秒前。たまこんばんは、あゆみんこと永山あゆみです。まだまだ可能性も実力も未知数の私たちが成長していく、孵化していく番組、それが卵が孵化する5秒前、略してたまご。現在は私あゆみん一人でお送りしておりますこの番組、第49回放送です。鼻声治りました。あんだけ苦しめられていた鼻声からですね、やっと解放されまして、今はね、喉の調子がすこぶるいいね。うん、だってまだ鼻声だった時にちょっと今度の朗読会の顔合わせがあったんですよ。で、事務所の先輩方とか、まあ、同期とか後輩とかいろんな方が集まってらっしゃったんですけど、その時に初めてお会いする方が私の声を聞いて、若いのに竹焼けしてんなーって思ったらしいんですよ。それを後日聞かされました。はい、というわけで、まあ声もバッチリなったところで、最近の私はですね、料理にハマっておりまして、 Twitter とかやられてる方はもしかしたらご覧になった方もいらっしゃるかなと思うんですが、最近いろいろ料理をしてまして、それをねちょいちょい Twitter の方にアップしてるんですよ。それが意外と好評で、なんかリスナーの方たちからちょっとこれ3分クッキング的な、3分卵クッキング的ななんかものをこの卵のラジオの番組の中でやってみたらどうかということを言われましてですね、あ、それはいいのかと、第二の平野レミになりかねないんじゃないかと私は危惧してるわけなんですけれども、なんで料理ハマってんだろうって思うぐらいなんかちょっと料理が好きになりまして、うん。でもね、全部ねトマト料理ばっか、夏になるとねトマトがやけに食べたくなるんですよ。なので今までって言ってもまだ何個かしかアップしてないんですけれども、全部ねトマト料理、トマトを使ったやつばっかりですね。トマトそうめんだったり、トマトと豚肉の挟み焼きみたいな、そういうのばっかなんですけれども、これからもどんどんねレパートリーを増やして、この卵の中でも3分卵クッキング的なコーナーができるようにしていきたいなと密かに狙っている次第であります。というわけで今週も卵をお楽しみください。この番組はミンミン企画の提供でお送りします。今週のマナミンニュース。現在卵が孵化する5秒前をお休み中の風祭りマナミさん、かっこ年齢不詳はプールに行き、流れるプールの波に乗りながらリア充爆発しろ、そのままどっかに流されちまえなどと意味不明な発言を繰り返しており、卵では詳しい事情を聞いています。なお卵ではこの連日の猛暑に頭がやられてしまったのではないかと推測している模様です。以上、今週のマナミンニュースでした。あ、一応フィクションです。突然なんですが、走るババアを見たことがありますか？この前、夜中なんですけど、母に駅まで迎えに来てもらいまして、そこから自宅までの帰り道、母と二人で車に乗りながら、まあ、たわいもない話をしてたんですよ。皆さんご存知だと思うんですが、私茨城に住んでおりまして、茨城って結構もう夜9時過ぎになると人通りがもうほとんどねないところが多いんですよ。道とか明かりとかも少なくて、それでまあ人通りの少ない横断歩道の前に来まして、そこで信号待ちをしていたんですね。それで信号待ちをしている時に、まあ、ぼーっと外を眺めていたら、その待っている車の前、横断歩道があったんですけど、そこの前にカートを、よく高齢の方が持ってるような、よく高齢の方が外出する際に持ってるようなカートを押した腰のすごい曲がったババアが来たんですね。で、そのババアを見て母と二人で、 いやーやっぱねってあんだけ腰が曲がってるってことは今まで何十年も農作業やってきたんだねっていう話になりまして、そんな話をしてたら横断歩道側の信号がパッと青に切り替わったんですよ。こうしたらもう それまでね待機してたババアがカートを押して走る走る、え、どこにそんな力あったんっていうぐらいの速さとの力とスピードで走る走る、一気にですね結構長い距離あったんですよ。その横断歩道一気に駆け抜けていってしまいました。もう私と母はですね、一体あれは何だったんだろうかと、横断歩道に来るまではあんなにゆっくりちまちま歩いてたのに、一体あれは本当に人間だったんでしょうか、それとも真夏に見た怪奇現象だったのでしょうか。その後私と母は無言のまま自宅まで道を急ぎました。というわけで、そんなよくわからない話から始まりました。今週もですね、いろいろお便りをいただいておりますので、早速紹介していきたいと思います。卵ネーム銀ちゃんからいただきました、ありがとうございます。先週読まれなかったから今週は送らないぞ、絶対送らないぞ。なるラジライブ行きたかったな。あゆみんのせいでりょうさんにはパワムスゴリ押しされるし、ハマったら怖いしな。先週のお便り読んでくれるかな。卵トークライブか、きっとラジオの先輩である毒落ちさんからいただいた様々なものを生かしてみんなを楽しませてくれるんだろうな、かっこ意味深。あ、メール送っちゃった。ということで、先週のメールですか。先週のメールはですね、読みません。えって、いや、でもその先週のメールの中に今月のトークテーマが入ってたので、実はそのトークテーマに合わせてそのメールは読ませていただこうかなと思っておりましたね。このあゆみんのせいでりょうさんにはパームスご利用されるしっていうのは、京都のりょうさんがですね、私とパームス秋葉原パセラにある常設劇場のパームスに行った後に、どうやら銀ちゃんと2人で飲んだらしいんですよ。で、その時にりょうさんはパームスの良さ、スチームガールズの素晴らしさを銀ちゃんにご利用ししたみたいで、それについてのメールみたいですね。ぜひね、銀ちゃんもアイドルオタクになって人生やめませんか。そんな誘い方はダメか。いつもいつも本当にありがとうございます。続いてのお便りです。新潟県にお住まいの卵ネームあずまきさんからいただきました、ありがとうございます。あゆみんさん、お疲れ様です。あずまきです。お疲れ様でした。前回の卵を毒落ちスペシャル聞きました。しばらく聞き戦に徹していましたが、この機会にまたお便り送らせてもらいますね。毒落ちさんのトークライブの際に初めてお会いしたあゆみんさんはとても美人さんで、お、可愛らしい女性だなという印象を受けました。いいねいいね、あずまきさん。まあ毒落ちさんのお話はなるらじにメールするとして、卵内で使われているあゆみんさんの雨降りのジングルをどうにか着メロにできないものかと日々考えています。どうにか設定できないかなとパソコンとにらめっこ。機械音痴の私にはどうにもなりません。配信とかしないんですか。またネタをいろいろ考えたらメールしますね。応援しています。これからも卵楽しみに聞かせてもらいますね。ではでは。というわけで、毒落ちスペシャルではたくさんのリスナーさんにお会いすることができたんですよ。その中であずまきさんも初めてお会いしたんですが、可愛いとか美人とかいいの、いいの、そんなに褒めちゃって。だってさ、先週メール送ってくれたイさんとかはそれ書いた後に、まあこれぐらい褒めておけばいいですかねっていう風に書いてたからね。あの人 BK 小持ちノーブイさん、おい、あずまきさんはこんなに優しいぞ。ちょっとあのね、見習ってほしいですね、これ。それでメールの中に書いてある雨降りのジングル、これはあれですね、1週前2週前とかで CM で使った雨雨ふれふれ母さんがってやつですね。あの、あえて幼児っぽくたどたどしくっていうかなり狙った感じのあるジングルなんですけれども、それをあずまきさんはかなり気に入ってくれたということで、 いいんでしょうか。配信か。配信って普通にあれかな、 MP3 とかにしてそのまんまそれ単独で貼ればいいんですかね。ダウンロードできるような感じで、ちょっとそれやってみます。リクエストにお答えして。いやー、あずまきさん本当にね、おしゃれ重大ボーイですよ。あずまきさん、そんなおしゃれ重大ボーイのあずまきさんにあのちょっと狙った感じのジングル欲しいって言われたら、そりゃあゆみやりますよ。というわけで、ですね、あずまきさんお便りありがとうございました。近日中に雨降りのジングルの方も配信させていただきますので、どうにかこうにかパソコンの方に取り込んでいただけたらなと思います。よろしくお願いします。続いてのお便りです。大阪府の卵ネームヨッシーさんからいただきました。ありがとうございます。毒落ちさんのナルラジから来ました。あまりに大内さんが卵卵を言うもんだから、去年のナルラジとのコラボ前あたりから聞かせていただいています。ありがとうございます。7月7日のナルラジトークライブで一方的にお顔を知れて、こんな人がラジオをやってるのかと大内さんも含め感心ばかりしていました。無茶ぶりとはいえ、あゆみんさんのステージでの堂々とした立ち居振る舞い、一発芸も含め素晴らしかったです。さてさて、なんだか卵での大内さんの位置づけが変態みたいな扱いになっていますが、実際彼はかなりの紳士だと思いますよ。いや、それはないだろう。まあピンクローターを挙げるあたりがまさにその変態ぶりが遺憾なく発揮されているわけですが、まああれは一種の照れみたいなもんですよ。可愛いですね。大人だな、大人だな、ヨッシーさん。どうやったらリスナーさんを楽しませられるかとか、そういうのを常に考えている、いわばラジオバカなのでしょう、きっと。でもそれは長年ラジオのパーソナリティを務めてきた彼だからこその職業病みたいなもので、私はそんな彼が素晴らしいと思います。またお二人のコラボ楽しみにしています。そしてあゆみんさんはまなみんさんという相方がいなくなって、今現在お一人で放送されていますが、かなりいい感じだと思いますよ。なぜに上からって書いてありますけど、ちょっとこれかなり高まりました。ありがとうございます。きちんと丁寧に番組を作り上げているのが聞いているこちらにもちゃんと伝わってきますし、これからも聞き続けようと思う番組です。これから夏も本番になり、暑い日がまだまだ続きますが、お体にお気をつけください。それでは。いやー、ヨッシーさん、前編通して私のこと褒めっぱなしですけど、いいですか？何にも出ないですよ。私、あれですよ、秋葉でガチャガチャでパン使って上野まで振り回していくような女ですよ。いいんですか？ありがたいですね。私、本当、毒落ちさんのトークライブ行ってよかったわ。こんなにみんなから褒めてもらえたらね、行ってよかったわ。ありがとうございます。ね、一人になってのね、放送のね、感想が一番実は私心配だったんですけれども、こんなに褒めていただきまして、ね、ずっと聞いていきたい番組というふうに、これからも聞き続けようと思う番組ですっていう一文が何より嬉しいことが、ね、たまこもっともっと上を目指して頑張っていきたいなと思います。ヨッシーさん本当ありがとうございました。もらったプレゼント、もうラジオだから言うけど、ピンクローターについてはもうね、あれは封印だよね。いつか使う日があるのかな。あの、私が嫁入りするときに嫁入り道具として一緒に持っていきたいと思います。ヨッシーさんありがとうございました。続いてのお便りです。卵ネームパンヘッドさんからいただきました。ありがとうございます。ナルラジトークライブ出演お疲れ様でした。ありがとうございます。今回で印象的だったのは、りょうさんをパームスにご案内された話です。市販されていない T シャツを入手する人脈、行動力、情熱はキモータの鏡です。惚れました。ん？あと47回放送で取り上げておられた tengu.jp さんのポッドキャストを聞きました。すべて納得できるものでした。一人になっても安心して聞いていられます。CM のネタもご自分で考えているんでしょうか。すごいなぁと思って聞いています。 PS、 Twitter でのチャドラーさんとの攻防を楽しみにしています。ということでありがとうございます。いやー、ナルラジ全部今回いただいてるお便りがトークライブについてとか、改めてね、 今までは聞いてばっかりだったんですけど、メールを送ろうと思いますっていう風に言ってくださる方が多くて本当にありがたいですね。でもね、パンフェットさんね、褒めてくださってるんだけど、メールの序盤のね、キモオタの鏡です、惚れました、これ褒めてんのかけなしてんのかどっちか分かんない、正直言ってでもね、自分でもこれは本当に前も言いましたけど男前だなって思っちゃいました、自分自身で。あれですよ、りょうさんにはですね、まあ、市販ここにも書かれておりますけれども、市販されていない小柳組って書かれたね、紫色の T シャツをプレゼントしたわけですよ。ぜひね、あれを着てね、ライブ行ってほしいなと思っておりまして、結構最近このラジオを聞いて、りょうさんだけじゃなくて、さっきの銀ちゃんもそうだけど、アリスプロジェクトだったり、スチームガールズ、アリス10番、オズ、気になってる人結構いっぱいいると思うんですよ。私と一緒にライブ行きません？ AKB、桃色クローバーの次に来るのはアリスプロジェクト、スチームガールズだと常日頃から私は思っております。今までですね、人生の半分以上アイドルオタクやってる私が認めているこのアリスプロジェクト、そしてスチームガールズ、そして黒瀬さら、皆さんもね、ぜひ生で見ていただきたい。もう一緒にね、見に行きたい方ね、ぜひこの卵のメールアドレスにお便りお願いします。後ほど読み上げますが、はい、お願いいたします。一緒に行きましょう。そしてもう一つね、一人になっても安心して聞いていられます CM のネタもご自分で考えているんでしょうか、ということなんですけれども、もちろん全部自分で考えております。毎週毎週ね、変えていくのはちょっと辛くない辛いので、2週間に一遍というふうにちょっとやらせていただいてるんですけれども、もう頭をね、フルに使いながら CM やらせていただいております。チャドラーさんとのね、ツイッターの攻防戦もね、いきなりいつも始まりますからね、そういうのも楽しみって言ってくれるのは本当ありがたいですね。今度ね、またチャトラーさんもゲストにいつか呼びたいなと思っております。パンヘッドさん、お便りありがとうございました。たまごでは様々なお便りを募集しております。このように、番組への感想だったり、日常の疑問、あゆみに対する疑問、ツッコミなどなど、様々なお題を募集しております。メールアドレスはこちらまで、tama 数字の 5.gogo@gmail.com、 tamago.gogo@gmail.com まで、じゃんじゃんお待ちしております。今週の朗読、ミキマリ作、黄色の家。先生、私は届いたと思う。たとえ本当に会えなかったとしても、おじいちゃんはお母さんのことを思ってたんだよ。お母さんも7枚の年賀状を大切に持ってた。そして2人ともあの栗の木の思い出を忘れてなかった。会えなかったのは寂しいけど、たとえ離れていてもお互いのことをずっと考えていたのはすごいことだと思うよ。やっぱりそれは親子だからなんだね。だからね、黄色の家に行くまでは夏休みの宿題はこのことを書こうって考えてたんだけど、やめたんだ。おじいちゃんに会えなかったからじゃないよ。他にしたいことができたんだ。おじいちゃんがお母さんにブランコを作ってくれたあの大きな栗の木、あの木を私描きたい。おじいちゃんみたいに緑をたくさん使って、あの日に感じたことを絵に込めて描きたいんだ。もう一度、ううん、何度でもあの場所にお母さんと行って、そしたら天国のおじいちゃんにもきっと届くよね、先生。
卵。
はい、第49回放送もエンディングのお時間を迎えました。ですね、前回放送から結構慣れてきまして、今まで15分放送でって言ってきたんですけれども、前回放送から20分程度ということでやらせていただいております。30分放送への道のりはもう少し先かな。 段階を追って少しずつやっていきたいと思います。というわけでですね、来週は、皆さんからいただいておりますテーマ募集のあるある話、自分的あるある話を紹介していきたいなと思います。来週もぜひ聞いてみてください。というわけで、昨日より今日、今日より明日、卵は孵化する5秒前。また来週、また聞いてね。この番組はみんみん企画の提供でお送りしました。